声を聞くことがもちろん今日も続きます。だからちょっと復習としては、じゃあヤスさん、この一番最初この DNA コードの要素第5、御言葉による啓示、じゃあ最初の2箇所、2つのパラグラフちょっと読んでくださいますか。
はい、なぜセルグループで御言葉の分かち合いをするのか、ここからですね。
はい。
神様が私たちに御言葉を通して語られることを可能にするから。セルグループのメンバー、そして参加者に神の御言葉に従うよう導くから。私たちを責任と透明性を持った姿勢へと導いてくれるから。価値観の変化に効果的な過程である学びを促進するから。
はい、だからそれがやっぱり御言葉の分かち合いの大切さですね。じゃあ続けましょう。
御言葉の分かち合いの2つの目的。1つ、聖書の箇所と例えを通して神様が私たちに語られることを可能にする。メッセージの分かち合いを通して、一つ、メンバーの価値観が変えられることを促す。メッセージに関する質問について話し合うことを通して。
まあ、これが前回も話しましたから、今日は少しただその復習だけですけども、でもやっぱり、御言葉が、セールグループの、すごい土台的な部分ですね。ただ、知識を増えるよりも、日曜日のメッセージの実践、それがメインですね。日曜日のメッセージをどのようにこれから毎日の生活の中にこの御言葉をどのように実践していくのか。だから実践はこのフォーカスですね。御言葉の実践。だから日曜日のメッセージに出てきた神様の教え、神様の御言葉をこれから毎日具体的にどのように実践するのか。まあ、それがメインポイントですね。これがセールグループの目的ですね。実践の方です。じゃあこれから続けて、これが前回もすでにやりましたので、じゃあこれから続けて、じゃあ3つぐらいのポイントをちょっとじゃあ皆さんお願いします。
御言葉を伝えるにあたっての神からの啓示。教会は念入りに作成された学びや独創的な活動、上手な質問などを提供することはできるが、しかし上からのレーマはメッセージの伝達者である人という手段を通してのみやってくる。
そう、だからこれが何を強調しているかというと、セールグループでこの御言葉を分かち合っているときに、それをリードしている人ですね。まあ、今は例えばほとんど多分のセールが順番ね、順番で分かち合ってリードしてもらってるんですけども、ただ自分がリーダー、セールグループリーダーであれば、自分がこの御言葉の担当ではなくても、その私たちがいつも呼ぶのはメッセージの分かち合いの司会者というんですけどね、メッセージの分かち合いの司会者だけども、自分がそれを担当してなくても、自分がセールリーダーであれば、やっぱりこの日曜日のメッセージをよく考えて、このセールグループが特にどういうところでもっと実践した方がいいかとか。だから、特にね、自分のコンテクスト、自分の人たちにどうしたらいいのか、それをもっと具体的に話すのが大切と思いますね。だから、このセールグループがどのようにそれをもっと実践したらいいのか。そして、まあ、可能な時に事前に担当している人に少し相談するのもいいと思いますね。それも訓練になりますから。だから自分を祈って考えて、その後でその特にその部分を担当する人と相談して、私がこういう思いもありましたから、もしよかったらこの部分もちょっと強調してくださいとか、まあ後でまずどのように進めるの予定とか、まあだからでも自分が担当してなくても、どこかで大事な部分をパーッとね、少しでも話せるから、だからそれがやっぱり大事な役割ですね。リーダーとして特に何かを強調するとか。だからこの御言葉の分かち合いは本当にセールグループの中でとても大切です。まあ、前回私も少し録音されて、ちょっと聞き直したんですけども、でも前回私も強調したのは、頭がね、大きくなりがちですから、心がだんだん成長しないで、 ただ知識だけ増える。それがすごく危ないですね。結局裁きが増えると聖書が言うんですから、分かっていて実行しないとね。だから、やっぱりそれが恐ろしいだから、だから知識を、とともに実践をということですね。だから、まあ、それが特に、このところの大切ですね。でも神様の霊今、だから聖霊が直接その時に、御言葉の分かち合い の司会者を通して、聖霊が働く、リーダーを通して働く、何か大事な言葉が伝えたら、その言葉がメンバーの全ての心にポンポンポンポンポンと入っていくようにね。まあ、それが聖霊の力ですから。だから私たちがこの、うまくディスカッションできても、うまく雰囲気を作れ、人間的に作れても、人を変えるのは聖霊だけですから、だから本当に信じてね、聖霊が今働いてくださると本当に信じて、それがすごく大事です。じゃあ次のポイントお願いします。
はい。学びの導きをする人はよく準備をし、資料を用意して目を通し、頭と心の中にしっかりと学びの内容を入れていくことが必要である。
はい、続けてください。
最大の準備は祈りと聖霊により頼むことである。
はい、次。
適切な活動、かっこゲームのようなもの、グループのメンバーたちが一緒に行うことによって学びの助けになるような作業、活動のこと、などを用いるのが良い。学びの中で与えられているものをやってもいいし、または学びを導く人がその学びの内容によく沿ったものを自分で用意するのも良いであろう。
でここでこのゲームとか、特にこの学びの時に何かクリエイティブな方法でもっと面白くなるためには、やっぱり何かできるとすごくいいですね。私ももっとそういうアイディアをもっと調べて皆さんにもこれから伝えたいんですけども、もしできればですね、また今度ジョサイアかブラジルでいろんなアイディアがある人たちが今度ここでまたその分かち合いの時にね、もっと面白くするためにはどのようなことができるのか、またちょっと分かち合ってもらいたいです。皆さんはここで何か提案ありますか？この自分が自分のセールで御言葉を分かち合っているときに、これをしたらすごく良かったとか、何かアイディアありますか？関さんはどうですか？何かあった？この分かち合い方法、ゲームか何かの活動。多分これを使った方がいいかもね。ちょっとこれの方が長いと思いますから。
ゲームはまだやったことなかったですけど、その分かち合いをするときに、まあ、グループで全員の前に、この、まあ、少人数で最初少し時間を取って分かち合うのは、今までやってて良いなと思います。その、数人で10分ぐらいずつ、こう、1対1で話してもらって、そこで、それをまた後でシェアしてもらうっていうやり方は、良いなと思ってます。
そう、私もそれが、多分、まあ、時々、半分近くやってると思います。グループの中で、一応、1だからこの2人か3人が第1の質問、この2人か3人は2番目の質問、それで質問を回して、そしてみんなそこでディスカッションして、そして1人ずつ後で発表するんですね。まあ、それも私も何回もやりました。で、多分その時に1人ずつ発表している時に、その時にまた誰かが質問があったり、さらに何かコメントがあると、だから一言だけで他の人たちもその時に言えるようにということがいいと思いますね。他のアイディアがありますか？その御言葉の分かち合いの時をもっとその生き生きした時となるように。そう、このやり方が私も何回か、まあ、今日のメッセージもこの不安について、私も一番上にした質問が、それも多分書かれてなくても、大体かなりいい質問だと思うんですけども、今日のメッセージで一番ためになったことは何でしたかとかね。まあ、それが、一番聖霊によって語られたことは何ですか。まあ、それが、多分実践に伴うし、その人の必要性に合ったことだからね。だからそれを、まあ、一人ずつ2分から3分短く分かち合ってもらいます。すみません。 OK、 じゃあ続けましょう。お願いします。
メッセージの導きをする人は前の日曜日の礼拝に出席し、メッセージを聞いてその内容をよく吸収していることが必要である。なぜならほとんどの場合においてセルグループにおける学びのテーマは日曜日のメッセージについてだからである。
そうですね。だから私の場合は日曜日の段階ですでに質問が出されているので、だからメッセージを聞きながらその質問のことも考えたりもできるんですね。だからそれは助かると思いますね、準備に関しては。すみません、じゃあお願いします。
セルグループにおけるメッセージは礼拝の説教とは違う気楽な雰囲気でありながら、同時に霊的な雰囲気の中でグループ全員が参加して意見交換しながら考えることである。
まあ、この全員参加することは一つのキーポイントですね。なかなか話さない人たちもいるし、いっぱい話したがる人もいますね。だからそのバランスがいつもちょっと難しいですけども、だからどのようにして誰々さんちょっとそのことについて何かアイデア意見がありますかとか、やっぱりなかなか話さない人に回すのがね、それがやっぱり特にその司会、御言葉の分かち合いの司会者の人も必ずそれ意識して、自分がセールリーダーではなくてもでもその部分を司会しているなら、やっぱりそれやることが大切ですね。 OK、 続けましょう。
あなたは学びの導きをする人である。自分の話のうまさや知識を見せびらかそうとする講演者ではない。
はい、続けて。
牧師の説教についてだけでなく聖書の箇所についても話し合う。
まあ、だから説教には、普段はね、説教には出てくる聖書の箇所ですけども、でも特に自分にとっては同じテーマで何かプラスアルファになるね、もう一つの聖書の聖句もやっぱりその時に出して、それも分かち合うのもいいと思いますね。そうすると何か皆さんもプラスアルファもらいます。 OK、 お願いします。
皆が分かち合いの機会を持たなくてはならない。しかしそれに縛られる必要はない。質問を直接人に対して、特に新しく来た人に対してしないこと。
そう、それがね、なかなか話さない人にもどのぐらい聞くとか、その人がもしかするとあまり話したくないかもしれないね。だからやっぱりその人の心もちょっと読みながら、でもできるだけ少しでも分かち合ってもらう。ただね、ゲストが多分あまり普通はそんなにすぐ聞かない方がいいと思います。ただその気楽な質問であればね、まあ、アイスブレイクの時とか。はい、じゃあお願いします。
はい、みんなが分かち合いの今言ったところね、オープンで分かりやすくて明快な質問をすること。
OK、
みんなに話す機会を与えること。しかし会話や話し合いの主導権を持つこと。
OK、
明確化の助けになるのであれば質問に対し新たな質問で答える。あれですか、
はい、
リーダーは百科事典ではないので全てに対して答えを持つ必要はない。
そしてみんな、あ、ごめんなさい、ここで皆さん質問はもちろん皆さんも質問してほしいので、自分が分からなくても誰かのグループの中で分かるかもしれませんね、その答えで分からなければ、あ、まあ、それを調べて来週までにできるだけじゃ何か質問答え持ってきます。まあ、私もセールグループの中でそれやったことありますね。何か難しいこと聞かれて、その時には、まあ、確信がないとか、もう少し調べないとはっきりした答えできない。じゃあ来週までにちょっと調べて、またその答えを持ってきます。まあ、だから後でその場合は、自分が他のセールリーダーとか、牧師に相談して、その人に答えられるように。じゃあお願いします。
参加者のための祈りを持っていつも終えるようにすること。実生活の実践への応用をするように心がけ、そのために祈るようにする。
で、次のもう一個で。
学びは長くなってはいけない。20分から30分の間にすること。25分で十分である。
私のグループも大体いつも20分から25分ぐらい目指してるんですけども、皆さんこの御言葉の分かち合いに関することを何か他の質問かコメントありますか？各セールグループで。 じゃなければ、じゃあ続けましょう。じゃあ今11ページですね。11ページの最初のタイトルで。
発表の、はい、大丈夫です。発表のグループ内で話すための準備。あなたの話ができるだけ短くなるように準備することを学ぼう。用紙やメモをなるべく見ないで話すように心がけよう。用紙とメッセージの要点を知り、暗記していなくてはならない。
そうですね。だから、まあ、メインポイントは、やっぱり自分がしっかり分かってて、まあ、これが全部ね、本当によく準備するということですね。このメッセージの内容をよく心に入ってて、まあ、自分がかなり確信を持って話さないと、聖霊の働きも妨げられると思いますね。だから本当に分かって、納得して、自分の、一部となってから分かち合うと、あ、本当にその説得力があるし、自分が本当にそれを信じているということがすごく伝わっていきますから、だからぜひ、その準備の段階は特に御言葉の分かち合いにおける準備がすごく大事ですね。やっぱり人々が楽しい時であって、でも聖霊に触れられて、御言葉が種として心に巻かれたという経験が必要ですね、一人一人。だから、そのグループの一人一人の必要性に応じて、御言葉の種がまかれたという目標を持って、やっぱり前もってですね、グループの一人一人のことを考えて祈りながら、準備することは大切と思います。メッセージの内容で、このグループがどこで必要のか、何か特に必要のか。じゃあ、続けましょう。次のセクション、じゃあお願いします。
集会を始めるにあたっての神からの啓示。決して否定的な言葉を持って集会を始めないように、弁解、疑問、混乱など、常に期待にあふれ、良いことがあることを期待する雰囲気を作ろう。エゴ、過去自分自身、あなた自身のことを話すのではなく、神様のことを話そう。印や不思議な技、奇跡を行われる神様の道からのご臨在について話そう。敗北についてではなく、今この時における勝利について話そう。今この時に処する肯定的な言葉の信仰の言葉を持って始めよう。
やっぱり初めの言葉がこのグループの雰囲気作りになりますから、例えば、あ、皆さんすみません、今日あまり準備できなくてごめんなさいと始まると、やっぱり否定的ですね。そして、あ、このリーダーがあまり良くないという思いが与えて、そしてちゃんと準備してないとか、だからあまりよく準備、自分が納得できるほど準備ができなくても、その場で本当に聖霊に頼んで、神様はごめんなさい、次回は必ずもっと準備しますけども、でも今はどうか働いてください、この聖霊は私を通して語ってください、皆の心に触れてください、そして本当に信じてね、結局全部恵みによるものですから。だから、でもやっぱりその雰囲気作りね、自分が謝ったり、まあ本当にね、間違ったことした場合はもちろん謝るんだけども、でもそういう必要ないの謝りとか否定的なことで始まらないようにね。この二つのセクションについて何か質問かコメントありますか？皆さん大丈夫ですか？ OK、じゃあ皆さん最後のセクション、じゃあちょっとざっとお願いします。
御言葉を持って人々の世話をするときの神の御言葉による啓示。すべての説教が必ずしも人々を養うとは限らないし、人々を養うことが必ずしも説教であるとは限らない。
まあ、ごめんなさい、この一言ですね。まあ、だから誰かが説教すると、そのメッセンジャーが、説教者が、聖霊で満たされてないなら、その人々の心を養わないかもしれませんね。あとで、そのメッセンジャーがすごく聖霊で満たされて、本当にきちんと神様の言葉を語っても、相手が心を開いているかどうかね。種はいくら素晴らしい種であっても、岩に巻かれると、もちろん成長しない。だから、いろんなことによりますね。OK、お願いします。
御言葉を持って人々を養うことは、ただ話すこと以上である。それは神様の道からが人々の人生に触れ、変えることを可能とする。 御言葉を持って養うことは説教と同じくらい重要である。あなたは常に御言葉を持って人々が養われるようにことになるようにしなければならない。
まあ、だからこの御言葉の分かち合いの司会者の役割がどれほど大切であるかね。あとでグループメンバーもみんなその分かち合っているうちにはどんどんどんどんこの御言葉の大切さ、これを実行するか実行しないか、人生がどれほど大きな影響を受けるのか、その期待感ね、ああじゃあ皆さんこれが本当に実行したら人生はどれほど素晴らしいものになるか、そういうビジョンがだんだん描くと、皆さんがもっともっとその日曜日のメッセージのにあった神の言葉をもっともっと実践したくなりますから。だからやっぱり私の指導によって聖霊がもっと自由に働けるか、聖霊の働きをねちょっと妨げになってしまうかね、どちらかになります。じゃあお願いします。
印、不思議な技や奇跡は御言葉を持って人々が養われることの基礎的な構成要素である。
Okay.
安心をするとき、あるいはただ人々のために祈るとき、あなたは聖霊の注ぎの方向に向かって潜っていっていることを意識しなくてはならない。人々を変えるための聖霊の注ぎがあなたを通して流れ出るように、人々を養うひとときをあなただけで独占するのではなく皆に参加させるようにすること。
そう、皆さんこのセールグループで奇跡が起こるようにすごくやっぱり絶えず願わないといけないと思うんですね。二人か三人が私の名によって集まると私はその場にいる。だから奇跡を行う方がいらっしゃる。だからその信仰を持つことですね。二人か三人が集まると特別なクリストの御臨在がそこにいる。だからもちろん私一人だけの中にイエス様も存在しているんだけども、絶えずそれも無限の力があります。でも何か特別であるんですね。二人三人以上集まるとそこの中だけじゃなくてそこの間にイエス様もご臨在してくださってる。だからその場所が聖なる場所となるんですね。その場所がクリストがいらっしゃるから、ね、だからここでイエスキリストの皆によって集まってない場合はここで、まあ、この大会堂の中でスポーツやっても何でも、場所自体は聖なるではないんですね。卓球やっても何でも OK。だけど、クリストの皆によって二人以上のクリスチャンが集まると、間にクリストがいらっしゃる。だから奇跡が行うんですね。まあ、皆さんもう一回ちょっと、ちょっと数分まで残っているので、ローマの15章をちょっと開いてください。この御言葉と聖霊が両方いらっしゃるときは奇跡はもっと当たり前のように私が考えるべきだと思いますね。じゃあ皆さんこのローマの15章のですね、このパウロの働きの、じゃあ17節から20節まで、ごめんなさい、18節から20節までお願いします。
はい。ローマ15章18節から、私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。このように私は他人の土台の上に立てないようにキリストの皆がまだ語られてないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。
だから皆さんこの18節を見るとキリストはこの途中ですね。キリストは言葉と行い、言葉だけじゃないんですね。言葉と行いにより、その行いはどんなものであるか18節には説明しますね。その行いは印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。私を用いて成してくださった神様の話ですね。だから私は福音を語っているときに、イエス・キリストの皆によって集まっているときに、もっともっとその奇跡が行われることがもう 当たり前のように本当にそういう心を育つことがとても大切と思いますね。期待して、なぜかというと期待がないと信仰はないんですね。で、信仰がないと神様が働けない。信仰によって何でもできる。もうイエス様が次々の人にね、癒しを求めた人にも、あなたの信仰の通りになる。あなたの信仰の通りになる。だから信仰があれば、期待があれば、奇跡が行われる。でも期待がなければ、もう奇跡はイエス様の時代だけだったら、もう今日は起こらないとか、という考え方だったら、もう起こらないんですよ。信仰がないからね。だからナザレでイエス様がほとんど奇跡できなかった。不信仰のためね。彼と一緒に育った人たちが信じなかったから、だから奇跡が起こらなかった。でも本当に信じて、今日もイエス様が昨日も今日もいつまでも変わらないイエス様、同じ神様だ、今日も同じ力あって、信じて期待したら、もうどんどん奇跡が行われる。人が心も癒されて、体も癒されて、人々のイエス様を信じて人が救われる。なぜかというと期待があるから、信じてるからね。イエス様、もう宇宙を創造した方が私たちの五人の輪の中にいらっしゃる。すごいね。宇宙を創造した方、もうすべてこの100万億の銀河をね、その、まあ、100万億じゃなくて100億ね。100億の銀河あるみたいと思われてるみたいね。100億の銀河が、その各銀河が100億の星があって、それを創造した方がここにいらっしゃる。まあ皆さん、信仰によって全てが可能になりますから、だから私たちがリーダー通して特にね、その期待感、信じて、あ、今回はこの奇跡が起こります。まあ本当に私たちもセールグループの中で時々今、証を聞いているんですけども、ある人たちが自分の生き方が変えられていると証したんですね。そしてこのアッパーファミリー来てから変えられた。もう何回か聞いたことある。それは本当にすごく嬉しいですね。この生理の働きですからね。
今週ね、素晴らしい、エグザンポ例え聞きましたね。そう、ジョサイアね、彼は、最初の、エンカウントリトリートの責任者、メッセージしました。そのメッセージは生理のメッセージでした。でも彼は最初のメッセージ、初めてブラジルで初めてそのメッセージの責任者でした。そう、彼はね、信仰がなかったけど、その御言葉、ね、メッセージをして、その後はお祈りの時は彼は考え方は、あ、誰も聖霊を受ける満たされないね、その気持ちでした。でも信仰で彼は祈って、すごいサプライズで、神様の働きですから、すごいたくさんの人はすごい聖霊を受け入れて、バプテスマも受け入れて、あと威厳もたくさんの人をもらいましたけど、彼はすごいサプライズで、それは私の働きではない、聖霊の働き、もうすごい学びました。
まあ、ちょうどね、今週トモさん、トモ牧師からも同じ証を聞いて、この前のインカウントの時には、準備の段階はもう辛くてすごく難しかったと言ったんですね。でもなんかもうこの場所に着いた途端に思いが全部飛んじゃったと言ったんですね。まあ、本当にやっぱり彼がすごく、ああ、霊的な戦いだとすごく実感したそうですね。そして彼の話している時もなんかすごく難しかったと言ったんだけども、でもやっぱりすごく神様を用いてくださってね、いろんな癒しを用いてくださったんですから。だから信仰を持ってね、気持ち的には、ああ誰も聞いてない、何人かちょっと居眠りしてるとか、自分がああダメだとかと感じることがあってもね、でも信じて、とにかく聖霊が働くというね、信仰の態度です。ハレルヤ。じゃあお祈りします。天のお父様、本当にこれから第二の礼拝になります。今日このヤルティの時間を本当に心から感謝します。今日雨があって、あなたはこの素晴らしい恵みもこの土地に注いでいることを感謝します。明日また晴れで、このたくさんの花が見えると思います。本当にこの施設を、この季節を通して、あなたの偉大さ、あなたの創造力、 あなたの人間に対する愛と思いやりをいつも思い出して、どれほど愛されているのか思い出すことできるように助けてください。今日私たちが学んだことをどうか心に留めて、これから各セールグループの集まりの時にいつも奇跡が行われると信じて集まることができるように助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。